どうも、こんばんは。セイロガイさんのコネラジ水曜日でございます。本日はミクさんと一緒にお送りしていきますよ。ミクさん、よろしくです、は
い。お願いします。
はい。今日はね、ちょっとお仕事の都合で収録となっております。
はい。
すいません。なので、ちょっとリアルタイムでコメント拾ったりね、スーパーチャットいただいてもお礼を申し上げることできないんですけれども、
はい。
よかったらね、コメント盛り上がっていただいて、スーパーチャットも参加してくれたらなと思いますよ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。ミクさんはいかがお過ごしですか、最近は。
いや、見てください、これ。
はい。焼けた？
焼けてる。わかります？
どないした？
いや、ゴルフで。
あ、ゴルフや
っひどいなと思って、今、いつもね、夜だから、結構、暗めに私、電気つけてやってんですよ。そしたら、はい、あんまりわかんないなと思ったんですけど、今見たら、ちょっとこれ、すごくないです。
セアロが焼けぐらい焼けてんじゃないですか。
ちょっと待って、セアロさんってめっちゃ白くない？
うん、ここ、もともとは僕白いんですよ。でも、最近ね、セアロガイも取りに行けなかったりしてて、ちょっと白くなってるんですけど、はい、ね、地味にこう、セアロガイ焼けもありますけど、それぐらい。
白い白い。
焼けてますね。
ミク焼け。
ミク焼け。日焼けや、ただの。ジャンルはないから、世の中に。
そうです。だから、ちょっと焼けちゃったっていうね、はい、出来事がありました。
そうですか。相変わらずゴルフ楽しんでますね。
いやー、もうね、週3ぐらいになってきて。う
ん、はいはいはいはい。
でね、ちょっとゴルフに関しては、ちょっと多分、来月あたりに、ちょっと皆さんにいい報告がちょっとできそうな、
そうか。
あるので、はい。ちょっとそれは。伝えていこうかなと思ってるんですけれども、まあまあだからゴルフ結構頑張ってますよ。
プロ転向かな、とうとう。
そうですね。いわゆる北海道プロゴルファー長岡みくりになる日も近いかもしれないですよ。これ。
それはすごいな。
やったやった。
強烈なニュースですね。じゃあ。
お楽しみにください。
はい。なんだろうかね。はい、ゴルフ関連の楽しみなニュースもじゃあはい。出ることを楽しみにしておりますけれども。
はい。
ということで、じゃあ始めていきましょうか。
はい。
セイロガイさんのコネラジ、この番組は皆様の個人スポンサーでお送りしております。今日はね、個人スポンサーいらっしゃいませんでしたので、もしよかったら、スポンサーいらっしゃった。ありがとうございます。ゆきわいさんでございますね。ゆきわいさん、ありがとうございます。いや、いつもゆきわいさん、助かります。ありがとうございます。皆さんからの、スポンサーで成り立っておりますんで、もし応援したいと思っていただいた方いらっしゃったら、うん、動画の概要欄もしくはネットで検索してセアロガイサポーターズ見ていただけたらなと思います。よろしくです、
はい、お願いします。
先週ね、
はい、
僕の帽子のお話をしたかと思うんですよ。
覚えてますよ。ハット、高いハットが似合うっていう話でしたよね。
僕はちょっと頭と顔が大きいから全部帽子に合わないっていう能力があるって話で、
はい、
やっと似合ったのが、まあ、クバガサっていう、まあ、沖縄の伝統の彫り物だけれども、
はい、
うん、それがちょっとなかなか合わせられる服ないもんだから、
うん、
それっぽい材質で作られたパナマハットっていうのを見つけたら25万円したっていう
話な
んですけど、はい、25万は嫌やけど、
うん、
なんかないかなと思ったら、ってちょっとググってたんですよ。
うん。
で、
はい。
いつも、大きいサイズとかで出てくるのが、だいたい59センチとか、なんですね。うんうん、で、ドデカサイズっつって、
うん、
63センチが見つかったんですよ。
おお。
で、価格が2000円だったんですよ。
嘘だよ、本当に。
で俺ね、ポチってみたんですよ。
うん、それで。
で、ちょっと、あるんです。買ってみたんですよ。
来たじゃん。
大きいんですね、かなり。63センチって。すみません、ポッドキャストでお聞きの方申し訳ないですけど、ちょっと見てください。どうですか？
似合う。
別に似合ってますよね。別に普通ですよね、これ。
かっこいいじゃん。
この感動。いや、だって、今まで似合うの これしかなかったから。
ちょっと待って。
この技しかなかったから、この、なんていうの、おしゃれ的には、これ合わせやすいんですよ、いろいろ。
いや、かっこいいよ。メガネとかちょっと外しちゃってみて。
いや、メガネは嫌ですよ。
なんでちょっと見せてよ、ね、サングラスとかサングラス。
お尻の穴見られるより恥ずかしいんだから。
かっこいいじゃん。
いいでしょ。だからね、僕ね、
素敵。
世の中に頭と顔が大きくて、はい、
うん、
似合う帽子がないって悩んでる俺みたいな男性いっぱいいると思うんですよ。
はい、
いっぱい。マジで63、うん、63の帽子を探しなさいと。俺は久々にね、政治と関係ない動画を作りそうになったよ俺は。
え、しかもさ、やっぱさ、うん、あのあれだね、似合ってるね、すごくマッチしてるよ。
いいでしょ
う。うん、
これはだからちょっとね、あの絶対自分に似合わんと思ってたもので、
うん、
つけれるのが出てきた時のこの嬉しさ。俺もゴーヤ絶対食べれへんと思ってたけど、
はいはいはい、
美味しいゴーヤチャンプルに出会って俺食べれるってなった時の感動にちょっと似てるっすね、
うん、いやーよかった。なんかね、ちょっと熊笠が似合うっていうのもちょっと、まあ嬉しいけど、でもちょっとね、ちょっとあれですもんね。いや、よかった。いや、
はい、早くコロナが終わってね、この帽子つけて、うん、ちょっとお散歩でもしたいなと思っております、
うん、いいです。いや、いいんじゃないですか。ちょっとかぶっててくださいよ。
かぶってきましょうか。
うん、似合う似合う。これでいきましょう、今日の配信は。
今度はもうね、野外でやりたいな、これ。熱射病も気にせず、この帽子かぶって。
いや、ちょっと待って。なんかさ、もう今まで一嬉しそうですね。
いや、本当に嬉しいんですよ、俺。なんか雑誌とか見てても、
はい、
夏のファッションで、
うん、
こう T シャツ、ジーパンとか、なんかこう、はい、アロハシャツ、短パンとか、うん、帽子、はい、似合う帽子があるかないかで、なんかこう、コーディネートの幅が全然変わるから、
は
い、
うん。
だから俺ね、うん、初めてね、うん、お家でファッションショーしましたもん。これとシャツはーつって、あ、これとこのシャツ合うってことはあのズボンでもいけんちゃう。
いやでもね、印象が全然変わりますね。
本当ですか。なんかナオトインティライミ感あります。
あるあるあるあるよ。
いや本当かな。
あるある。いや、もうなんか沖縄がなんかこう似合う、なんか海って感じだね、本当に今の感じ。うん、
あ、マジでウクレレ始めようかなっていう。ウクレレ持ってそうじゃないですか今の俺。
持ってそう、歌えそう。
本当に嬉しい。これまでできなかったこと、
はい、
ダメだと思ってたことができるようになる、うん、これは本当に嬉しいですね。
いやー、よかった、すごいね。よっ、
だからなんだ。
よ
っ、いや、の後何したろ。
色男。
いや、いや、まいったな。今コメントどうなってるんだろう。
本当に炎上してますよ、きっとコメントで、ね、
収録の時はコメントが見れないから、皆さんが
何
の話っていうコメントがあってもそのまま突き進んでしまいますからね。
ちょっと見たいところでしたけどね。
いや、そうですね、うん、皆さんの反応も気になりますが、いや、とにかくこれは僕の人生の中でもとっても大きな出来事だったので、
うん、
このコネラジで報告できてよかった。
いや、嬉しい、すごいすごい。しかも値段がちょっと安くてびっくり。2000円には見えないわ。
そうよ、うん、ゼロが結構少なくなったんよ。
本当に2つでしょ、2つだよ。
25万が 2000円になったわけですから。このお得感 90% オフでもっとか。
いや、すごいな、よく見つけましたね
通販。いや、ありがたいね、通販時代です、本当に。
いや、似合ってる似合ってる。なんかそういう帽子をかぶってるのを見ると帽子かぶりたくなりますね。なんか、
いやいやいや、だからまあ、うん、しょうがない報告でしたけれども、
そん
な
感じ
で。
いやいやいや、
機嫌
よく嬉しい、
うん、おうちファッションショーなどを開催しながら過ごしておりますよ。
はい、いや、ナイス、はい、ナイス、こういいですね。次回の時からもずっとその帽子かぶりながらやるの OK ですからね。
新キャラ行きましょうか、じゃあもう。
ねえ、いいですよね。水曜日はなんかちょっとこうおしゃれにっていうね、はい、このテーマで。いいかもしれない。マジでも
洋服とかを買っても、
うん、
でまあ、パチパチしてたのはたまたま手元にわさびがあったから。
いや、わさびかーい。うん、
ごめんなさいね、ちょっとなんか手元が寂しくなってやったらわさびだったんですけど。ね、おしゃれな服を買っても着ていく場所が今もうないのよ。
あ、まあ、確かに。
水曜日はじゃあおしゃれをしましょうか。
ねえ、いいかもしれないよね。私もね、実は結構前々から思ってたことがあって、うん、なんかこう、サングラスとかって登場したらかっこいいんじゃないかなとかいろいろ考えてたんですよ。
あ、でもなんか、出落ちをかまそうっていうのはもうコネラジでうちのおかんが担当してますんで。
そっか、そうね。
なんですけど。でもうちのおかんは多分、うん、放送業界初、大和野菜出落ちっていうのをやってて、奈良の野菜をドアップにして、実はおかんいたんでしたっていうのをやるというのを今やってるんで。
いや、最高じゃないですか。じゃあ、我々あれですね、うん。おしゃれにちょっと登場するっていうの、ちょっとやりたいですね。入れたらちょっと面白いじゃないですか。あまり外にね、おしゃれしていけないから、その分なんかここでね。
うん。まあ、ミックさんもおしゃれですけどね。
今日もね、ちゃんと髪の毛巻いて、このために、しっかり髪の毛、ちょっと久々になんか外羽とかにして巻きました。
素晴らしい。なんかボリューミーやなと思って見ておりましたよ。はい、
そう、だから可愛くね、やっぱりコネラジはやっぱりこうピシッとなるので、いいですよ。うん、
ピシッとなってそう。
なって、よくさ、でもさ、みんなにさ、ゆるいって言われてるよね、水曜日。
ゆるい人だなとは思ってたんです
が。いや、自分的にはピシッとしてますから。
うん、いやまあミクさんはねゴルフという楽しみがあるからいいんですけども、うん、まあ僕なんかやっぱこうなかなかネットフリックスで映画見るぐらいしかやっぱ楽しみがないわけよ。
でもセールさん結構なんかそれをすごく楽しんでるイメージですよね、本当に。
まあまあ楽しんでやってるんだけど、
うんうん、
まあなかなかこう今まで手が出なかったけどこの機会に手出してみるかっていうのにちょっと手出してみて、
うんうん、
マーベルのアベンジャーズシリーズをちょっとこの機会に見てやろうと思って。
ほうほうほう。
見てたんですよ。
うん。
ミクさん、アベンジャーズシリーズ見たことあります？
ありますよ、もちろん。
結構好きなんだ、じゃ
あ。なんか、なんか戦隊ものみたいなの好きですよ。面白いじゃないですか。
戦隊ものみたいな。間違ってないけど、間違いない。認識的には間違いに近いかもしれないです、ミクさん。
なんか戦ったりね、そう、なんか目からビーム出したりとか、はい、手燃えるとか、例えばなんかそういうようなやつ面白いじゃないですか。
あれの好き。当たってそうで全部当たってない感じです。目からビームはギリいたかもしれんけど、手燃えるやつ。
なんかごめんなさいね。あれですよね。アベンジャーズシリーズって、アイアンマンさんとか。
アイアンマンは別の。アイアンマンマン。
あれ、別です。アイアンマンとか、はいが、いろんなシリーズで皆さん出られるってことですよね。
そうそうそう、
出て
る。皆さん出られる。
そうですね。ごめんなさい。詳しくすごい見てるわけではなくて、チラッと知ってるって感じです。は
いはい、何作品か見たことあるぐらい。
そうなんですよ。
何見ました？アイアンマンとか見た感じですか？
アイアンマン見ましたよ、もちろん。あと、あれなんか、
すごい面白いですよね。
あれ、手燃えるっていうか、なんかそういうのなかったです。あ、わかった。あれだ。狼みたいなやつ。
狼みたいなやつ誰だろう。
ちょっと待って。
ミクさん。
あ、違う違う、ごめんごめん。あれだ、針みたいな、手が針みたいになるやつ。
手が針みたいになるやつ。シザーハンズ？
何でしたっけあれ。ウルフ、なんだっけな。ちょっと調べておきます。なんだっけな。
あ、針手が針みたいに出てくるみたいヒーロー。
手が針のヒーロー。
スーサイドスクワッド。
いや、違うの。なんか。
なんか。
いないの。
痛風と神経痛を治す情報が出てきたけど、まあ、ヒーローですよね、一番。
うん、そう、こっちの手は普通なんだけど、こっちの手が、なんかなんかこう、針じゃなくて、なんて言うんですか、あれ。ナイフ見たくなる人。
爪見たバルログみたいになってるの。
あ、そうそうそうそう、そう、こういう、なんか、いましたよね、そういうヒーロー。
あれ、マーベルじゃないんじゃないかな。
あ、違うのか。そっかそっかそっか。はい、
まあ、
失礼しました。
ポンコツ2人だから全然きちっとした情報が出ないよ、もう。
ごめんなさい。
ばっかり。分かった。爪、手が爪みたいな。
そうそうそうそう。
手が爪。
いたよね、ヒーロー。
ウルヴァリンだ。
そうだ、ウルフじゃない、ウルフ、そうそうそうそう。だからウルフって言ってたのさ、ごめんごめんごめん。
いや、ウルフまでは合ってるから、絶対今コメント欄、あのリアルタイムで、ウルヴァリンでしょ、ウルヴァリンじゃない、ウルヴァリンだよっていっぱい出てると思う。すいません、
本当。本当ごめんなさい、お待たせしました。
そうね、ビデオを出して、ウルヴァリンの画像を送ってくださって分かりました、やっと。ウルヴァリン
の画像。ね。
はい。そうそうそうそう、まあ、あの系列ですよね。
ねえ、ねえ、そう、だから好きです、好きです。
ね、あのあれをもうまあ見てたんですよ、このアベンジャーズね。
うん。
で、もう今更もうネタバレもクソもないから言うんですけど、うんうん、まあアベンジャーズってこう単体のヒーローの作品がバーっとあって、で、ね、でそれが集まって強大な敵と戦うそのグループがまあアベンジャーズというやつなんですね。うん、でこのアベンジャーズという作品は4作品あるんですよね。
うんうん、
でその4作品をまあ全部見たんですよ。
うん。
でこの、第3作目にあたるインフィニティ・ウォーってやつがあるんですね。このインフィニティ・ウォーが俺これヒーロー映画史上こんな終わり方の映画あるっていうぐらいちょっと衝撃的な終わり方だったんですよ。
ちょっと待って、じゃあ楽しかったってことだ。
え、
楽しかったってこと？
楽しかった。てか
まあ、ああ、そうなんだ。え、インフィニティ・ゴー？
インフィニティ・ウォーですね。
あ、ウォー。オッケー。はい。
インフィニティ・ウォーで、まあまあ、もうネタバレとかで、もう2018年の作品なんで、もう今更、ネタバレって怒る人はもう見てるだろうから言いますと、うん、あの、敵キャラがもうとんでもないド悪党なんですよ。
うん。
あの、全宇宙の、生命を半分殺すっていうことを掲げてるやつなんですよ。
うんうん、
絶対あかんやん。
うん。
全宇宙の生物半分殺したらあかんやん。
うん。
で、それをみんな頑張って止めんのね。
うん。
でも結局、止められないんですよ。
おお。
で、全宇宙の生物半分死ぬんですよ。
おお。
で、そのヒーロー仲間たちも半分、死ぬんですよ。
No。
で、半分死んで、うわーってなって終わりなんですよ。
ちょっと待って。
マジでこれと思って。
元も子もないね。
そう、この、なんていうの？ありえへんやろ、その終わり方みたいな。
ヒーローって絶対ね、うん。
そう、最後は勝つやん。
うん。
これ、まあ、最後は勝つんやろうなと思って見てたら、完全に負けて、しかも負けた時のリスクが、俺が見た映画の中で一番でかかったんですよ。宇宙の半分死ぬから、
うん、
地球だけ滅亡とかいうレベルじゃないから、
うんうん、
え？ってなって。で、俺はもう DVD 借りてたから、うん、なんでやねんって言っても最終作の4部作をすぐ見たからよかったんだけど、
うんうん、
これ、リアルタイムで見に行った人は、何年か抱えないといけなかったんだろうなと思って。
確かに。
そうやろって。めちゃくちゃきついじゃないですか、それ。
いや、すごいね。
で、
それ何年でしたっけ？
2018年にこのインフィニティ・ウォーがあって、エンドゲームが、で最後のエンドゲームなんですけど、
うんうん、
2019年だから、まあ、1年か、じゃ
あ。もう1年間ね、うん、
ずっと気になってたわけじゃないですか、ね。このマーベルシリーズ全部で11年間あるんですよ。一番最初のマーベル作品が始まってから、そのエンドゲームで一連のやつが終わる。11年追い続けて、第3話で、もう10年目でもうとんでもないことになって、そうなんで、第4作目。
うん、
4作目が、すこぶるおもろかったんですよ。
ええー、ほんと
泣いたっすね、あれ。でもこの、俺、たったもう DVD 入れ替えの数秒しか、なんやこれっていう気持ち抱えてない。俺でこんな感動したから、リアルタイムで11年追いかけて、
あ、
3作目で何これっていう気持ちを1年抱えて、うん、第4作目のエンドゲームを見た人は、もう、目ん玉こぼれ落ちたんちゃうかなって思って。 いや、おもろい。
本当、見てみたい。
ちょっとだからね、皆さん、今このステイホームをね、余儀なくされているような、まあ、ご時世ですけれども、またね、うん、ちょっとアベンジャーズ作品を、ちょっと頑張ってこう、うん、頭から追いかけてみて、
うん、
いっぱいいろんなヒーロー作品ありますけど、まあ、
はい、
ね、マイティー・ソーとかキャプテン・アメリカとか、アイアンマンぐらいを、あとスパイダーマンぐらい追いかけてたら多分普通に楽しめると思うんで。
うんうん。あ、スパイダーマン好きだな、私も。
ね、ぜひちょっと見てもらいたいです。うん、この機会のおすすめです。
いやー、いいなー、ちょっと私、見たいなと思いました。もう本当にアイアンマンとかそういうのも大好きなので、あとね、断片的でしかちょっと覚えてない部分があって、うろ覚えなんで、もう一からちゃんと見てみたいですね。
はいはい、そのアベンジャーズ、いろんなマーベル作品いっぱいあるけど、アイアンマンの1、アイアンマンの1は、もうバリクスよくできてます。
うんうん。
めちゃくちゃおもろいんで、あるのおすすめですね、うん。ぜひちょっと見てみてはいかがでしょうか。う
ん、はーい。
はい。じゃあ、
ありがとうございます。
ニュースのコーナー行きましょうか。
行きましょうか。
はい、ちょっとニュース身近なね、そんな大した話ではないけれども、一応ニュースになっているというような程度のことをご紹介していくコーナーとなっております。どっちかに。
ゆるくね。
はい。
私から行きましょうか、じゃあね。
お願いします。
これ、すごい私、結構衝撃だったんですけど。
はいはい。
ブランドのルイ・ヴィトンってあるじゃないですか。
ヴィトンってやつですね。
ね。よく皆さん、うん、女の子とかね、まあ男性も女性も愛されてるこのルイ・ヴィトン。
はいはいはい。
ゲームアプリが出ました。
ヴィトンの？
ヴィトンの！
何それ、転売ゲームみたいな。
あのね、ルイス・ザ・ゲームっていうお宝を掘り当てるっていうゲームなんですけど。これね、別に何をしなきゃいけないじゃなくて、はい、アプリをインストールするだけで、見れるんですよ。まだ私ちょっと見てないんですけど、今日さっき調べて、8月の16日5時の時点の、ニュース速報で出てたんですけど、
はいはいはい、
ルイ・ヴィトンのゲームアプリ、ルイス・ザ・ゲームは iPhone の iOS なら Apple Store、Android なら Google Play で、ルイス・ザ・ゲームかルイ・ヴィトンで検索をすればすぐ見つかるはずですということで、
はいはい、
で、ただしなんですけど、インストールしたら早速起動してみていいんですけれども、いきなり少し残念なポイントが、実はこのゲーム、現在の言語は英語か中国語しか選択できず、日本語の説明がありませんということで、ちょっと見ると、はい。こんな感じで、完全に英語なんですよ。
あー、なるほど。今ちょっとページを開いてみたんですが。
うんうん。
はいはい。どういうゲームなんだ？
これはですね、創業者のルイ・ヴィトンの誕生200周年を祝うために、200個のキャンドルを求めて旅をするストーリーになっております。はいはい、そのため、ゲームの目的はモノグラムキャンドルを集めること。フィールド上に光るアイテムが現れたら、まずはそれを目指す。で、一見自由に動き回れるオープンフィールドに見えますが、実はある程度進める方向が限定されており、そのため自由度は制限されてますが、どこに行ったらいいかわからなくなることはないということで、この光るアイテムを集めていくと、ポストカードがアンロックされ、その中にはブランドの歴史やトリビアが記されているってことで、結構ね、ルイ・ヴィトンのことをいろいろ知るきっかけができるんじゃないかっていうので、
なるほど。
面白そうだなって思って。
とうとうルイ・ヴィトンがゲームまで出しました
か。そうそうそう。いや、なんかね、そもそもこのゲームのコンセプトは、創業者のルイ・ヴィトンが14歳の時に故郷を離れ、2年をかけて徒歩でパリまで旅をしたという原体験をコンセプトに作られてるみたいなんですよ。
はいはいはい。
うん。で、このルイ・ヴィトンへの理解と愛着が深まるっていうのが、このゲームの楽しみになるんじゃないかっていうことで書かれてあって。絶対私インストールしてやってみようかなと思ってました。
でもちょっとさ、ルイ・ヴィトンのゲームって言われるだけで、
うん、
途中なんか、えげつない課金あるんちゃうかなってビビってますよ。
確かに。
途中なんか、まずダウンロードすんのに数万かかるみたいな。数
万とかね。
ねえ。でも。
あとなんか、その、知るためにお金かかるとかね。
そうそうそう。クリアして、うん、なんか、限定バッグを購入できる権利。 で、限定バッグの値段は50数万円みたいな。なんかそんなにしたけど、でも、そのバッグを持ってたら、もう、うん、なんかルイ・ヴィトンの今までのこの歴史を全部、ゲームをクリアして、50万円のバッグ買ったんだよみたいな、こう、ルイ・ヴィトンファンの中でも、こう、なんていうの、ステータスになるアイテムみたいな。はいはい、なんかそんな仕組みがあんのかなと思ったんですけど、まあ、そういう感じではないのかな。
そう、で、今のところは課金制のことは書かれてなかったから、もしかしたら、あの課金制があるかもしれないですけど、うん、今のところはそれがなくて、なんか私的にはそのルイ・ヴィトンの歴史みたいなのが知れるっていうのはちょっと面白そうだなと思って、なんか可愛いとか、なんか高いとか、うん、ルイ・ヴィトン、なんかヴィトンのバッグとかってなんかこう高いイメージがあるんですけど、うん、ルイ・ヴィトンのことを知ってる人多分数少ないんじゃないかなと思うので、なんかそういうことを知るきっかけになれるのはいいのかなって思いました。うん。
なんかこ
う
高いもん持ってるぞっていうことだけじゃなくて、
うん、そう、そうそうそう。
歴史の背景を知った上で持つとまたね、うん、ちょっと気持ちがいいかもしれませんからね。
ね、
はいい
思いました。セイロさんは？
はい、私、フェンシング女子選手、カメラ前でコーチからの求婚にイエス、実は2回目というやつなんですけど。
え？何それ、
はい、うん、まあ、東京オリンピックでフェンシングのアルゼンチン女子代表の、マリア・ベレン・ペレス・マウリスさんがですね、
うん、
長年パートナーでコーチの男性からテレビカメラの前でプロポーズされ受け入れたということで、
うんうん、
で、この男性コーチは、以前にもプロポーズしたことがあるらしいんですね。
うんうん、
2010年、フランス・パリで行われた世界選手権の時にも同じようにプロポーズしたが、軽くあしらわれたと。その時、ペレス・マウリスさんの答えは、冗談か何かって言って軽くあしらったらしいんですよ。
うんうん、
で、11年後、まあ、この2021年、東京オリンピックで、再び同じようなプロポーズしたら、まあ、イエスだったと。
ちょっと待って、11年後？
ねえ、だからその間ずっと思い続けてたってい
うことは、まあ、すごい。
素晴らしいなと思うんですけど、
うん、
コーチの方が、プロポーズするときに、
うん、
まあ、このペレス・マウリスさんが個人戦の初戦に出て敗退したと、うん。記者団の質問に応じてるところから、いきなり出てきて、結婚してくださいって、膝をついて、この紙を渡したらしいんですよ。
うん。
次に、このコーチの方は、イエスと言って、たくさんの人が見ているよって言ったらしいんですけど、な
ん
か俺、断りたかった場合、めちゃくちゃ断りづらいやん、これと思って。たくさんの人を見ているよって言われても、じゃあ、こんなところでプロポーズすんなよって話がして
。
脅迫やんとすら思ってしまうというか、俺。
いや、ていうかさ、その負けて報道陣の質問を受けてるときに休校で、ちょっとあれですね。
なんか、勝って、うわーって言ってるときに、結婚してくれ、
そうそう、
イエーイ、うん、みたいな。
だったらいい、それなんかいいですけど、そう。
負けて、ああ、そうっすねーって言った時に、結婚してくれ。みんな見てるよ、イエスと言ってやるから。なんか、なんかちょっとしんどいな。しかも11年前一回断ったやつ、また来よったで、みたいな。ここもあるし。
いやー、面白い。この二人の行方が気になるところですね。
ね、当然ね、この、この11年の間に関係を育んで、まあもう絶対 OK だろうと思って、はい、言ったと思うんですけど。
まあね、そうですね。
まあ、お二人喜んでね、地元帰ってバーベキューしま、はい、して祝いますみたいなこと言って幸せそうだからいいんですけど、
うん。
こういうプロポーズ、うん、俺はできへんな。
まあでも私もそこでなんかそうされたら、なんか、なんなのみんなの前でって思いつつ、若干嬉しいだろうなって聞いてて思いました。
やっぱそうですか。
うん。なんかベタだけどなーって感じだけど、ちょっと嬉しいですね。
それ、ミックさん、敗退した後でも嬉しい？
いやー、どうな、いや、でも、あれじゃないですか。また、違うオリンピックっていうことで、ね、また開催されてる。開催されてる。
いや、下ネタじゃないか。
コメントが殺到してそうですけどね。はい。
はい。どうなってるかわかりませんが。はい。まあまあ、こういうね、ニュースもあったでございます。はい、
うん。
はい。じゃあ今日はこんなぐらいにしときましょうか。
はい。
収録になってしまいましたけれども、皆さん明日はね、相方とお送りするんでね、ぜひまた聞いてもらえたらと思います。では、セアラバイさんのコネラジ、この番組は、本日、ゆきわいさんの提供でお送りしました。久しぶりの個人スポンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さんからの、ね、応援がなかったら、いとも簡単にこの番組なくなってしまいますんで、もしよかったらね、動画の概要欄、もしくはネットで検索して、セアロガイサポーターズチェックしてもらえたらと思います。皆さんの応援しやすいプランご用意しておりますんで、そちらからぜひ応援よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では以上でございます。お送りしたのは、セアロガイおじさんことエモヤンと、
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
それじゃあまた、スーパーチャットいただいてた方いらっしゃったら、ありがとうございました。
ありがとうございました。